現在の日時は2019年9月14日土曜日の時間は20時44分です。ペキンパーさんが
109シネマエキスポシティで IMAX 次世代レーザーで1回、愛媛県松山市にありますシネマサンシャイン鬼怒山で 2D 吹き替え、
これを1回、はい、
計2回見ました。
私ペップが109シネマズ大阪エキスポシティさんで追シネボリューム116を大映画スパイダーマンファーフロムホーム鑑賞直後の体でネタバレありで収録する39回裏でございます。ここからはネタバレありで進めてまいりますので、ネタバレが気になる方は鑑賞後にお聞きいただければと思います。それでは感想をいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、まあ見て、
はい、
不安は杞憂やったなというのが
まず、
うん、そうですね。
なるほど。
あの予告編が2パターンあるじゃないですか、
はい、
一番最初に見せられたのはその夏休みに旅行に行きますっていう予告編見せられて、
うんうんうん、
もうエンドゲームの後にあれを見せられた時、めちゃくちゃびっくりしたんですけど、
ですよね、
そんな話なのみたいな感じになったんですけども、はいはいはい、それが第2弾の予告編を見てもらうと、
うん、
まあ、エンドゲームで見られた方はお若いですけど、まあ、トニー・スタークがこの世にいないという状況で、
うん、
じゃあピーター・パーカーはどうするんだというような、うん、もう合わせての予告編ということで、うん、実は両方とも正しい予告編で、どっちの要素も入ってるのが今回のファーフロムホームだったなと思うん
ですね。でしたね。はい。
見てた時に、このトム・ホランドという役者の力といいますかね、
うんうんうん、
彼がいるだけでなんかこうすごい画面が幸せに見えてくるという
か、ああ、はいはいはい、
で彼が実際そのプロモーションとかで、うん、あの特にインフィニティウォーの時が顕著だったんですけども、はい、いじられ方が
そうですね、
あれじゃないですか、
はい、
で本人自身も言ってて一番笑ったんが、
うん、
絶対自分ネタバレしてしまうから、
うん、
そのルッソ兄弟が、
うん、
その彼に渡す脚本は彼の部分しか渡していない
らしいですね。
だからお葬式のシーンとか、え、なんでこんな人おんのみたいになったとかいう
話もあった
し、
ね、はい、
そうそう、でね、そういうエピソードを聞くとやっぱり彼自身が持ってる本当の、まあ、天然と言っていいか分かんないんですけども、
そうですね、う
ん、それがもう画面ににじみ出てくるんですよね。
確かに。
だからそれを見てるだけでもすごい幸せになる映画だったんですよね、うんうんうん、で実際内容についても MJ との恋愛関係のことを心配する、
はい、
それはあの一番最初の予告編と同じような要は学園もの的な要素に対して、今度一番冒頭でメイおばさんと2人でチャリティーをやってた時に、
はい、
アイアンマンがいないやとあなたがアベンジャーズのリーダーになるんですかってみたいなこと聞かれて、いや僕は良き隣人だからっていうので逃げて、
うんうん、
じゃあ実際彼はどうするんだっていうところが、
うんうん、
今回事件に巻き込まれて、
はい、
完全にそこと対峙しなければいけないというところの話になってくるんですけども、
そうですね、
これはあのまず物語全体としてはもう完全に通過儀礼の話になってって、
はいはい、
でそこは私はよくできてるなと思ったんですけども、
うん、
これちょっとねペプさんにお聞きしたいんですけど、ね、
ほうほう、
あの三九達夫さんがやってるその熱量と文字数っていうポッドキャストで、はい、と長浜博士というアニメ監督の方がおられるんですけども、
はい、
あの方は小学校4年生の時からあのアメコミをずっと読まれてる方なんですよ。
そう熟
でね、あの方はその今回トム・ホランド版のスパイダーマンっていうのは評価していない、う
んうん、お評価していない、
うん、でなぜかというとアイアンマンの、まあ、サイドキック相棒的な立場に、
うんうん、
てると、
うんうんうん、
プラスベンおじさんのエピソードがない、
はい、
で大いなる力には大いなる責任が伴うというあれもない
ないですね。
でそのピーター・パーカー自身が、
うん、
あの過失を犯して一作目の方であってフェリーかを分断してしまうようなことはあったにしても、
はい、
まあ結局トニー・スタークがそれを助けちゃうわけで、サムライビ版とかアメスパで描かれたような、
はい、
要は彼がやったことによって取り返しのつかない失敗というものをやっていないのは、スパイダーマンを出てきた立場からすると、それはやっぱりスパイダーマンではないんだみたいなことを、長浜監督はおっしゃったんですよね。
なるほど。
でも、私ね、だからそのスパイダーマン前のホームカミングか、
はい、
見たときに、まずスパイダーマンになった理由っていうのが描かれないじゃないですか。うん、あんたなんでスパイダーマンになったんだっけ、うん、いや、雲に噛まれたみたいな、
うん。
あの辺の処理が私はすごいいいなと思ったんですよ。
はい、
なんでかって言ったら、
うん、
結局その、サムライ版のスパイダーマンって2002年から始まって、スパイダーマン3が2007年で終わるじゃないですか。
うんうんうんうん、
それからわずか5年で、アメージングスパイダーマンがリブートされたわけですよ、
ね。そうですね。
え、なんで今また作んのって正直その時思ったんですよ。
思いましたね。
で、見たら、その要はベンおじさんが殺されて、
うん、
大いなる力に大いなる責任を伴うってことを言われるんですよね。
はい。
で、それ見たときに、いや、知ってるしって思ったんですよ。
そうですね。
正直言って。
はい、はい、はい。
それはもう知っ ってるから、うん、そんなんを今更言われてもねっていうのがあったんですよね、うんうんはい、でその後にバットマン対スーパーマンでしたっけ、はい、DC のやつがあった、はい、あれも冒頭バットマンが両親殺される話をまた描きおるんですよ。
ありましたね、ありましたありました。
まあ若い方は分かんないです、私らその80年代を生きてきた人間としては、
うん、ティンバートンね、
ティンバートン版の、うんバットマンの時にそのことが描かれてるから、はいうん、結局そのバットマン対スーパーマン見た時にあやっぱりまたここ描くんやと思ったんですよ、はい、で今回じゃ前作のそのホームカミングを見た時に、うん、これをまたやられたらどうしようと思ったらその処理がなかったじゃないですか。
そうですね、そうですそうです、
私はそれはすごいスマートやなと思ったんですけど、はいはい、ペプさんはどうですか。
あ僕も全く同じです。
あやっぱりそうです、
全く同じです、はい、スマートやと思いました、う
ん、結局そのベンおじさんの役割を果たしたのがエンドゲームの時の、はいトニー・スタークだったっていうことに今回の形はなるんですよね。
そういうことです。そう。
だからやっぱりこれはスパイダーマンってコミックでもともとなったんで廃刊寸前のアメージング誌っていうのがあったんですけど、はい、それが廃刊になるからっていうんで、うん、もう最終やからええやろっていうんでずっとスタンリーが企画を出しては跳ねられてたスパイダーマンを入れたんですよね。
ほうほうほうほう。
そしたらそれがもうバーンとヒットしたから続くったっていう状況で、なぜスパイダーマンダメなんだって、もちろんクモがなるっていうのもあるんですけども、うん、何よりも子供がヒーローっていうのはダメでしょっていうのは、その当時の編集では言われたらしいんですよ。
なるほどね。
で、ところがそこがやっぱヒットしたから、なっていったっていうことを考えると、もともとそういうふうに子供が活躍するものというふうなのが、スパイダーマンの元祖としたら、やっぱりこのトム・ホランド版のスパイダーマンって一番そっちに近いんじゃないのって私も思うんですよ。
そうですよね。
で、
うん、
その完成形としてそのピーター・パーカーがトラウマとして原作の中で描かれるそのベンおじさんとの関係性っていうのは、はい、確かにドラマ剣としては正しいんですけども、うん、結局その映画を見てきた立場からするとそんなの何遍も何遍も同じことを繰り返されても
そうなんですよ、ね、
衝撃がないじゃないですか。
そうそうそうそう、
またやってんのみたいな感じになるんで、はい、やっぱりそこをちゃんとアレンジしてやってきた今回のこのシリーズっていうのは、うん、素晴らしくて、私はやっぱこの処理はうまいこと言ってるなと思うんで、うんうん、まあ、その辺がねやっぱ昔から見てる人から見ればそうじゃないところもあるかもしれないんですけど、うん、やっぱりそこはやっぱりいいなと思ったんですね、うんうん、
はい、
でその流れで今回ファーフロムホームに入っていったら、
はい、
表上は普通の生活を送ってるんですけども、やっぱりそのところどころでエンドゲーム、うん、インフィニティウォー、あの辺の事件が実際の生活にこう影響を与えてるっていうのがちょこちょこ描かれてて、
う
ん
そうですね、
実際それをどこまで描くかっていうのは難しいバランスだと思うんですけど、
はい、
スパイダーマンは多分私これぐらいで良かったんやと思うんですよ、
うんうんうん、
あの要は記録譜ホームビデオで見てたらいきなりその体育館のところにその指パッチンが鳴ったことで5年前に亡くなった人がドドドって現れるとかいうのがあったじゃないですか、うんうん、
ありましたね。
あれぐらいでちょうどいい感じ、あれをもっと突っ込んでやっていくと、はい、多分もっとインサンなことが起きると思うんですよ。それはまた違う映画になっちゃうんで、うんうんうんうん、それを描くにあっては多分今度、まあ、どういう形になるか分かんない、アベンジャーズになるか分かんないんですけど、うん、その要はその集合映画のとこでそれは描くべきであって、でその末端の簡単なとこだけの省略ので今回のような描写でちょうどいい感じで、だからバランスもすごくいい感じになってたと思うんですよ。
そうですね。
だから見とって本当に面白かったですし、
うん、
でミステリオっていう、はい、あれをジェイク・ギレンホールというね絶妙なキャスティングですよね。
絶妙でした ね、はい、
あの姿格好はないキングバッチかぶったような決定な格好ですけど、ね、やっぱりサングラスをかけた時のあの表情ね、うんうん、あれがちょうどジェイク・ギレンホールが全部そういう役じゃないんですけど、
はい、
私やっぱりナイトクローラーっていう映画の印象が強いから
強い強い
でなるとやっぱり悪人じゃないですか、
うん、
でトニー・スタークもあれ本人のロバート・ダウニー・ジュニアがちょうど麻薬のドラッグ問題で、
はい、
一旦キャリアがそこに落ちてから、うんうんうん、徐々に這い上がってきた時のアイアンマンっていうのがあって、はい、彼が要するにその完全な真っ白な正義ではないと、すっごいグレーにまみれてたっていうところもこう重なるような感じとかのキャスティングうまいなと思って見てたんで、私は結構ね今回のファーフロムホームはようできた映画やなと思ったんですよ、
はい、
これでもう一つこれも時空を超えて話していいんですかね。
あ、じゃあもう やりましょうやりましょう、
はい、要するに MCU 離脱問題ですよねこれ。
ああそうなんですよ。
これもねネタバレやから全部言っていいってなるんですけど、はい、結局劇中に出てくるニック・フューリーとマリアさん、はいでしたっけ、あの副長官、
はい、マリアヒルね、
マリアヒル、はい、あの二人って実は、キャプテンマーベルの、
はい、
あのコンビですよね。
そうなんですよ。
しかもニック・フューリーって今どこおんのって言ったら、なんかあれ宇宙警察って言ったらいいんですかねなんかようわからないんですけど
ねえ、まあおそらくあの彼らのその故郷というか、
キャプテンマーベル出てきたあの、はい、 敵やと思ってたのが実は味方やったっていう、あの宇宙人たちのとこにどうやらいるみたい、はい、
どうやらいるんですよね。
で、宇宙規模のシールド的な組織を作ろうとしてるっぽい、
ぽい
雰囲気じゃないですか。で、そこまでがっつり MCU に組み込まれてて、うん、しかも今回あのスパイダーマンが初めて自分、まあもちろん機械自体はスターク社の機械ですけど、
そうですね、
自分自身でスパイダースーツを作るというスパイダーマンのお約束をやって、うん、しかもそれはちゃんとアイアンマンとのつながりでやってるのが、
うん、
今後その MCU と離れて果たしてそういうのができるのかっていうのがね、
うんうんうんうん、
すごい疑問というか。
そうなんですよね。まあこれはね、ちょっと作品の評価とはまたね、違う話にはなってしまうんですけど、
後日で聞いちゃったんでね、公開してた時はそんなことつゆも思ってなかったから
、全く思ってなかったです
ね。
はい。
ね、それこそ人類の老いがもう MCU では見られない可能性がある。
可能性がね、今のところね、はい。まあ一応は決定してしまったということなんですが、まあもちろんこれはまた新たな決定が行われればね、また話は変わってくるんですけども。
まあ、これちょっと私の邪推なんですけどね。
ほうほうほう。
要はこの交渉決裂したんって、うん、ディズニーとソニーですよね。
そうなんです。
交渉
です。そうなんです。
で、これで思い出すんが、うん、ジェームズ・ガン問題なんですよ。
ああ、ありました。
あの時もディズニーの上層部が切ったわけでしょ。
うんうん、そうですね。
で、結局あの時もケビン・ファギはあんまり何も言わんかったんですよ。
うん、
確か発言しなくて、うん、まあそうなったのは仕方がないみたいなことぐらいしか多分言ってなくて、うんはい、特別それに対して何も言わなかったんが、結局ね、うん、皆さんご存知の通り、3でジェームズ・ガンを帰ってくることになって、
なりましたね、
エンドゲームのラストクレジットでもエグゼクティブプロデューサーとして名前をなってたっていうことを見ると、
はい、
多分ですけど、
はい、
今回一応表立ってはまあこういう風になるんですけど、はい、なんかしばらくしたらなんか戻るんちゃうかなと。
ああ、まあまあ可能性はね、うん、
ディズニーのその交渉したチームが結局それをなくして MCU シリーズを続けていくことはできないっていうことに気づく。だからジェームズ・ガンでしかそのガーディオンズ・オブ・ギャラクシーの3は撮れないのと一緒で、
はいはい、
スパイダーマンがいない MCU っていうのは今回がっつり言えちゃってるんでね。
そうですね。
だからそうなってくると、そのなんてパーセンテージとかその制作費の出資規模の比率の問題でなんか一応喧嘩別れしたっていう表立っての記事になってるんですけど、
はい、
その辺も多分ソニーの方に譲るんちゃうんかなという期待も込めて一応思って、ではいるんですけどね。
はい。
うん、だからそうなってくれるのは一番いいんですけど、まあまあでもまあそれはちょっとね、わからない。
わからないですね。どうなるかね。うん。
ね、もう衝撃的なことが起きたんで。
そうなんですよね。
びっくりしましたよね。
うん。
そう。まあそれはまあ置いとくとしても、やっぱ本編としては面白かったのは間違いないし、はい、で、今回やっぱりちゃんと通過儀礼を経て、彼がちゃんと新たなスパイダーマンとしてやっていく、うん、その要は、良き隣人ではなくて要はヒーローとして自分は生きていくんだという決定はちゃんとして、
はい、うん、
そこをやっていったっていうところは感動しましたというか、なおかつスパイダーマンの前作もそうなんですけど、
はい、
完全にそのスターク社が関係してるじゃないですか、両方とも。
そうなんですよ。
前回はまだトニー・スタークが生きてましたから、
はい、
まあ、2人で協力してやったことになるんですけど、
うん、
今回のミステリオの関係についてはもう完全にそのエイジ・オブ・ウルトロンの時と一緒で、トニー社長不安には申し訳ないですけど、トニー・スタークが撒き散らかした種じゃないですか、
うん、まあそうですね。
でそれを弟子がちゃんと回収したっていうところで、はい、そこでもきっちりこう成長の証を見せてくれたこの作品というのはやっぱりもう、
うん
うんうんさすがケビン・ファギと、
うん、
もう言わざるを得んということで、
うん、
本当だから見終わった後は満足しましたし、
なるほどね、うん、
それがゆえにこの離脱後聞いた時のこの絶望感たるや半端ない。
そうなんですよね。
っていうのが私の感想ですね。
なるほどね。はい。まあ、あの離脱のことで言うと、はい、まあね、ジェームズ・ガンがその離脱して、
はい、
まあ、本当にそこまで時間かからない状況で、はい、まあ、復帰が決まって、はい、もちろんまだ作品はできてませんけれども、はい、非常に喜ばしいという話にはなりましたよね、
はい、
でスパイダーマンの離脱に関しても、はい、今のところはまあこれ決定してるわけなんですけど、はい、いいところでまた戻ってくるようなことがあれば、はい、これはもう本当にファンも歓喜ですから、
う
ん、そうですね、まあそういう切り札的なものを1枚忍ばせることができたというまあ前向きな捉え方をすればありなんじゃないかなというのと、あと まあ、決裂した状態の中で作られた作品がどこまでのクオリティを保てるかというところも気にはなるところではありますよね。はい、ここで同じ監督ジョン・ワッツが続投するっていう話なんですけども、はい、あまりにもですね、その前2作とかけ離れたものができてしまったとしたら、はい、ちょっと味噌をつけてしまうというところにもなるので、うん、MCU にまた再びね、戻ってくる、うんことは、まあ、おそらくあるだろうなと僕は思ってるんですけども、はい、どのタイミングで戻ってくるのか、その戻ってくるにあたり、どんな作品がそれまでの間にできるのかということも含めて、はい、しっかり見ていかなあかんし、うん、若干の不安要素ははらんでるかなと、はい。切り札ではあるんだけれども、若干ちょっと不安かなというところはありますね。はい、やっぱりそれぐらいケビン・ファイギのそのトータルプロデュース。
はい、
プラスその監督の仕事をやっぱ邪魔しない仕事っていうのはやっぱり作品見てたら分かりますから、まあ今後フェーズ4に入っていく MCU がどう動くか、どういう展開を見せていくかも含めて、まあ楽しみやし不安やしみたいなところはありますよね。で、じゃあ作品の方の僕の感想に行きたいと思うんですけど、滝さんが以前ポッドキャストでも話してたんですけど、はい、もうヴィランの存在っていらんのちゃうのみたいな話をね、はい、されてて、はい、ファーフロムホームに関しても言えば、はい、まあ本当に学園ドラマの、はい、まあ筋がまず一本あって、はい、まあ本当にそれはそれで本当に肩の力が抜ける楽しさ、
はい、
うん、もうプラス微笑ましさおかしさみたいなのもあって、まあほんまこれヴィランいらんのちゃうかなぐらいの感じではありました、
はい、
まあそうは言うてもやっぱりヒーロー映画なんで、はい、ヴィランは出てきますよと。まあこのミステリオというやつがですね、はい、まあペギンバさんもおっしゃられてましたけど、はい、まあジェイク・ギレンホールが演じることによって、はい、このうさんくささと、もうあの、小ずるさが、まあ全開に出てくるわけですよね。はい、これまあ表の回で、デビュー作にして役者のクオリティが高いと、はい、まあ本当に男児以外のもんが出来上がるという話をしましたが、はい、まあまさに、まあこれも恒例で、はい、そんじょそこらの、役者さんではなかなかあの小悪党の役を演じるのはなかなか難しいと思うんですが、まあジェイク・ギレンホールさすがと言わざるを得ないというね、ヒーローやと言いながら美体値かっこよくないというあのビジュアル、なんやねんそのマスクみたいな金魚鉢みたいなやつ、なんやねんっていうね。でミステリオって言われたら最初もっとするんですよ、そんなん名前ちゃうしみたいな。で、後から、いや、俺はミステリオやで、みたいな。その辺のなんか、適当な感じも、最低で最高やな、っていう感じやったんですけど、物語の話で言えば、はい、まあ、これはもうほんまに大きいメタな話になってまして、はい、要は、まあ、フェイクの話なんですよね、はい。どこまでのソースをどこまで信用すんのか、みたいな話になっていくわけなんですよ。はい、で、最終的に、まあ、ね、エンドロールの後、
はい、
ニック・フューリーとマリア・ヒルが、まあ実はという先ほどペギンバさんの話にもありましたように、はい、まあ宇宙人でありましたよということで、ニック・フューリーはまあ宇宙にいましたよという話も含めて、はい、まあ本当に観客を完全に二重三重でこう騙していくというところは、まあほんまに、あ、そうやったんや、みたいなね。あの予測できひん面白さっていうのが、まああんまりこういうパターン何個もできないと思うんですけど、まあ、この回に関してはまあ非常にハマったし、うん、あ、なるほどそういうことかというふうに思いましたし、はい、ヒーロー映画でありながらやっぱりそのスパイダーマンらしい、
はい、
本当に身の回りの話にもつながることで、はいはい、じゃあ誰を騙して誰を騙さへんのかとか、はい、いやいや、あるいはもう全部騙されてんのかとか、はい、そういう話も含めて、いや、興味深い話やなと、やっぱ見てて、すごく思いましたよね。作品の面白さ、その日本の柱、ね、学園ドラマと、まあ、本当にトニー・スターク亡き後の世界をどうしていくのか、みたいなところは、ちゃんとそれぞれでしっかり描かれてたと思いますし、まあ、ジェイク・ギレンホールの力もあって、まあ、非常に魅力的なヴィランとの対戦、対決があって、で、最終的には、一応の結末は見るんですが、まあ、この後どうなんのかみたいな大きいネタ振りもあっての終わりやったんで、まあ、本当に離脱が決まるっていうことを全然知らない状態で見たら、うーわ、これまたすごい話になりよったなーっていう感じで、どうすんのかなーっていうのは、まあ、ペギンバさんと全く同じ意見で僕は見てました。で、映画が、まあ、娯楽作品であるのはもちろんなんですけど、当然時代を映す鏡でもあるわけで、 我々は今そういう時代を生きてて、はい、誰しもがニュースを発信できる立場にあって、うん、それこそバズりさえすれば、はい、それが真実であるかのようなことになるわけですよね、はい、そういうことが本当に危険は危険なんですけど、はい、結局それって人間が大きく変わったっていうわけではなくて、うん、これはもうツールが完全に発達したことによる、はい、まあ一つの弊害と言ってしまえば弊害やし、その逆で非常に利便性のあるものっていうのももちろんあるんですけど、はいはい、こういうのは別にこういうツールがなくても、はい、噂話のレベルでも今までそういうのは全然あったわけやし、はい、まあそういうところに端を発した差別意識とか、はい、そういうのも今まで人間はまあずーっとやってきてたわけですよね、はいはい、その新しいその情報をいろいろ手に入れることによって、もちろんそれを鵜呑みにする人も一定量いるでしょう、はいはい、けれども、そういうのもこういうのも全部含めた上で冷静に判断しましょうと、
はい、
これをちゃんとやっぱり精査してみる必要はありますよっていうのも、はい、絶対やっぱり一定数いらっしゃるわけですよ、はい、これはもう現代社会全く一緒で、はい、でそうやって考えたら今のこの情報型の社会にあって、もちろん過渡期ではあるとは思いますけども、はい、情報があることっていうのは決して悪いことではないし、うん、ツールがあることも決して悪いことではない、うん、それをいかに使うかっていうのはもう完全に人間サイドの問題なので、はい、例えば車に乗ってて人を引いてしまえばそれはもちろん殺人になって凶器になるわけですけども、はい、その一方で車という物流がなかったら、はい、今のこのネット社会で頼めば翌日に届くようなその恩恵も受けられないわけですよね、そうですね、うん、って考えたらやっぱり技術、情報、はい、それは今後もどんどん発達し続けるし、それを我々は望むし享受し続ける、
はい、
その技術の進歩にひっついていくかのように我々の意識もどんどんどんどん進歩させていかないと、旧態依然とした意識のままでそこに立ち止まり続けてしまうと、
はい、
やっぱりおかしなことになる、
うん、
問題はそこやと思うんですよ、
はい、
この技術の進歩に対して我々もちゃんとひっついて乗っかっていって、はい、そのツールを使いこなすことで全体を見ましょうと、
はい、
一部の自分の欲しいものだけをただ手に入れるんではなく、いろんな情報がちゃんと探せばあるわけですし、はい、そういうのを含めて見ていって、はい、我々のものにしていって、ちゃんと善悪の判断はもちろんですけども、自分がどういうスタンスでこれから生きていくのかとか、はい、そういうことも含めて考えていかなあかんやろうし、まあ、そういうことをまあこの作品は当然提示してる部分もあるわけですから、うん、はい、まあそういうふうに考えたら娯楽作でそこまでちゃんと見せてくれるっていうのはほんまに素晴らしかったなというふうに思いますし、ただ一つのテーマみたいなことがあるから素晴らしいということではなくて、
はい、
もう前述したように学園ドラマの部分も面白いし、トニー・スターク云々の話をどうすんのかみたいなところもちゃんと描かれてるし、まあ唯一この作品の中で僕が気になったとしたら、はい、まあミステリオが中盤ネタバラシをとうとうとやるんですけど、
はいはいはい、
あれはちょっとあんまりうまくはなかったかなと思いますけど、でもミステリオの性格というふうに言えば、はい、あそこであれぐらい調子こくのは全然ありやし、
自慢げでしたからね。
そう、もう得意中の得意でね、もう見たかお前らと、
はい、
お前、仕事したなーみたいなね、こともやりつつ、まあ、ご愛嬌かなと、いう感じですね。まあ、多分意図的にあそこは、
はい、
ああいう風なネタバラシをして、映画的なこの語り口のうまさよりも、うん、そのミステリオの性格の部分をちゃんと出してたんやろうなと思いましたから、まあ、あれはあれでやっぱり笑えるシーンやし、
軽いですからね、あそこほんまに。
そうなんですよ。
超軽いですからね。
最悪ですからね。
何言ってんのあんたみたいな感じ
で。ね、ほんま、よう説明したなーっていうね、感じだったんで。まあまあ、そこも含めて、愛すべき作品やったと僕も思います。
はい。
はい、で、スパイダーマンは、はい、今年、まあ、ファーフロムホームの他に、スパイダーバース、は
い。傑作でしたね。
傑作がありました。はい、スパイダーバースとスパイダーマン、ファーフロムホームを並べたときに、まあ、順位をつけるとしたらですよ。はい、まあ、僕はスパイダーバースの方を上には持ってはきますけれども、はい、決してこちらの方が悪いということではなくて、
はい、
こちらにはこちらのやっぱり良さがあるし、はい、まあ、何よりもそのトム・ホランドであったりとか、はい、ゼンデイヤであったりとか、はい、キャラクターたちが、まあ、本当に生き生きとしてて、はい、 しかもあれですよね、ネッドの彼女、はい、アンガリーライス、ナイスガイズの娘。
そうそうそうです、
ね、
そう
です
。
役ですよね。
おしゃまな。
そうそうそう。あの子、
はい、
もうあの子がもうあんな大きくなってて、うん、ああ、すげえもう時間経ってるみたいなね。
うん、去年みたいな記憶ですけどね。
そうなんですよ。
ナイスガイズ。
ね、ナイスガイズもうほんま1年ぐらい前の感じしてましたけど、うん、あ、めっちゃ大きくなってるとか思って、うん、それに引き換え俺は、みたいなね。何も変わってるじゃんみたいなね。歳だけ取って、みたいな感じは若干あの寂しい感じはありましたけど。まあ本当に、だからそういう意味で、あのいろんなところを感じさせてもらえたし、うん、面白かったなというのが本当に僕の感想であります。うんはいはい、では、皆さんがどういうふうにご覧になったかというのをですね、はい、ご紹介していきたいと思います。まず、シッキさん、
はい。
スパイダーマン、ファーフロムホーム、世界最速上映見てやったぜ。
お
エンドゲーム見てからのスパイダーマンファーフロムホームなんてなんか込み上げてくるものがありますね、
うん、
スパイダーマンファーフロムホームはある意味エイジオブウルトロンへのアンサーでもありましたなと。
なるほどね。
いうふうにいただきました、うん、あの一つ言い忘れてたんですけど、はい、冒頭でホイットニー・ヒューストンの Always Love You がかかる中で、はい、作品が始まるじゃないですか、
はい、
僕ねもうあの一瞬の間で、はい、おーやめてくれやめてくれと、もうそれ以上あのそこ涙腺刺激されたらみたいな感じに一瞬になったんですよ。でもすぐにあれこれちょっとちゃうなっていう感じで、あそういうことかっていうね、要はそのまあ高校生が作った、はい、まああのニュース映像的なね編集で、はい、まあそこもねやっぱむちゃくちゃうまいなとそれからタオルさん、
はい、
スパイダーマンファーフロムホーム鑑賞ドルビーシネマ 3D アット梅田ブルックセブン、
はいはい、
前半の地味さも納得の後半の驚く面白さ、うん、意表をつかれるが今のヒーロー映画として青春ものとしての軸がしっかりしていて見やすい、うん、一息ついた MCU もこんなのが待っているなら追い続けようと思わせる最高の架け橋だと、
うん、確かにねこの学園ドラマがかつてのジョン・ヒューズのね、
うんうんうんうん、
あれのすごいブレックファーストクラブとか、
うん、
素敵な片思いとかあの辺の時のすごい良きあの、うんうんうん、アメリカ学園的な要素も散りばめられてるんでね、
そうですね、
そこがいいですよね、
うん、ああいう作品にこうありがちな、はい、このバックボーンにすごくあの、うん、悲しいものを背負ってるとか、はいはいはい、そういうところはあんまり感じさせないんですけど、はいはい、むしろ楽しさの方をこう前面に押し出してくる感じが、はい、まあやっぱり楽しいですよね、うん、まあ見てて楽しいっていうのはまさにそういうことかなっていうふうに思いますけどね。それから山内さん、
はい、
スパイダーマン面白かったけどなんか不安になる、
うん、
すごい良かったんだけどなんでだろう、なんでなんだろうな、うん、MJ は MJ 史上で一番いいなって本当に思うし、うん、トム・ホランドのピーター・パーカーって一番こうあってほしいってピーター・パーカーなんだけどな、うん、もしかしたらつまんないのかなって不安が消えないんだよなと、うんうん、いうのをツイートされてまして、はい、であの別の方が、はい、それにリプライされてて、うん、ひょっとしてですけどピーターが悪い意味でのトニーイズム、過去お前の行動が事態の悪化を招いとるやないかいを受け継いじゃってるのも原因の一つじゃないですかねと、
はいはいはいは
い、いうふうに聞かれて、山内さんが気がついた時にすぐに認めたり人に頼れるところとかすごい好きなんですよね、うん、なんと言いますか美味しいものなのに火加減が違うような、うん、というのが今しっくりきた気がしますと、うんいうことで、まあ本当に悩んだ末のツイートみたいなのね、うん、いただいてましたけども、シネマクティフの僕のコーナー、
はい、
長らく休んでますけども、
はい、ね、
はい、ペップのメグッドバッドイヤードイン東京ボリューム2で東京に行きまして、
はい、
その時にまた山内さん来ていただいてたんで、
はいはい、
話あの二次会とかで話したんですけど、はい、その時もずっとこの話してました。
あもう逃げ切らんというか。
うん言ってね、
いいんだけれども
いいんやけどなぁみたいな、もうなんやろなぁみたいな、やっぱりつまんないとは言いたくないみたいなね、うん、感じとかもすごい悩んでましたね、うん、
あの神戸である満水シネマトークの時に、
はい、
いつも来られてる方が、
はい、
バーチャルリアリティを使ってやると、
うんうんうん、
その辺のやり方ってそれはどうなんみたいなことをおっしゃったのがあれなんですけども、それも含めてね、さっきペップさんおっしゃったその全体のフェイクというとこを交えてみると、結局どこまでがほんまなんかっていうのは分かんないっていうところに煙に巻かれるというか、
そうなんですよ。
そういう意味でもあれは私は結構まあありかなと思って見てたのと、 観客もあれが最初はほんまかどうか、うん、ほんまやと思って見てるわけじゃないですか、出てきた時に。
そうなんですよ。
あれ見た時ちょっとちらっと思い出したのが、去年あの金沢映画祭
の
陰謀映画特集っていうのは、
はい
はい、あの神戸映画資料館でやってて、
おーおーおー、
まあ、それ全作品見たんですけど、その時にアイシスやったかイスラム国かなんかのプロパガンダ映画をやってたんですよ、
はいはいはいはい、
怒りの炎をやったかな、なんかそういうタイトルなんですけど、うん、それがその第1弾と第2弾があって、
う
ん、第1弾はすげえ絶好調の時のやつなんですよね。
ほうほう
ほうほう。で、我々はこんなに資金が潤沢でこんなに兵器があるとかいうので最初始まるんですよ、うん、ところがその第2部になると、うん、要はアメリカの掃討作戦がうまいこと言って、うん、だんだん落ち目になってきた時に、
そうですね、
じゃあ彼らは今度そのオープニング何を持ってくるかっていうと、
うん、
そのアメリカ軍が残していたこんな旅客兵器を取ったとか、その弾がこんだけ手に入ったとか、もうめっちゃ貧乏ったらしい話にオープニングになってるんですよ。
ねえ、えらい大きい落差ですよね。そう、
めっちゃ差になってて、うん、でしかもクライマックスが処刑シーンなんですけど、一番最初のやつは銃殺なんですよ。
あ、はいはいはい。
とか2冊目は首を切るんですよ。
はいはいはい。
それがほんまにもうワンカットでずっと取られて、ほんまに首
切る。おー、わー、きついな。
っていうのがあったんですけど、
うん、
で、まあそれはその映像自体はほんまですけど、はい、じゃあ彼らが言ってるそのいろんな、その中でやってる主張っていうのが、じゃあそれを見てて、行く人も言い張るわけじゃないですか、某北大生みたいに、
はい、
でそれって結局この本編で描かれてるそのミステリオのそのバーチャルリアリティのと結局似たような感じ
で、ね、
我々がその YouTube とかで見るんと、うん、現実でそういうのを見せられるのと、うん、結局スライドしてやったら結局同じあのニアリーイコール全部つながられていくっていうところに行くところが、やっぱりあの辺でバーチャルリアリティって最初のあれとドローンという技術を持ってきたことで、はい、そういうのをやるっていうところは、
うん、
結構私はやっぱり虚構チックであるけども、その虚構チックなも含めて今のこの世の中
を
象徴してるような気がするんで、
そうですね、
ありかなと思ったりもしてました、
ね、うん、はい、そうですね、うん、まあ僕も全く同じ意見ですね、はい、最終的にやっぱり求められるのはもう僕らの方に主導権はあると思うんですよ、
はいはい、
ほんまかっていうこの4文字をやっぱ常に持ちつつ我々は生きていかへんかったら、時代の昔とか今とか関係なしに騙し騙される世界じゃないですか、はい、この世の中っていうのは、はい、だからほんまかっていうのを常に意識しながら生活をしていかないと、はい、まあ本当簡単に手玉に取られてるようではやっぱり悔しいじゃないですか。
そうですよ
ね、 ねえ、こんなアホのみたいな話ないので、そんな簡単なもんじゃないよというのを、
簡単に転がっていってますよね。
いや、転がってるような気がね、
怖いぐらい
してしまうので、ね、いや、そうじゃないよっていうところは、やっぱり見せたいし、そう証明したいですよね。
うん、我々が変やなと思ってるのは、実はミステリオかもしれないんだよっていうことなんですよね。
そうそう、そういうことなんですよ。だから、そういうね、何がほんま起きるか分からへんし、何が起こってるかなんかほんま分からないんで、常にやっぱ疑い、ほんまかっていうのは、持ち続けないといかんやろうなとやっぱ思いますけどね、はい、それからミカさん、
はい、
スパイダーマンファーフロムホーム、はい、おいっ子最高か。あのエンドゲームの後どうするんやろうと思ってたのは一瞬、はい、ケラケラ笑いながら楽しいって見てたら、はい、おいっ子の自覚。そしてフェーズ4への引き、あとジェイクぴったりやなミステリオと。まあ我々のね、はい、この話をもう数行でまとめていただいたような、
ありがとうございます、
感じでしたけど、
さすが。
それからロンペさん、
はい、
スパイダーマンファーフロムホーム鑑賞後シネマシティ、はい、エースター極上爆音上映でと間に合ったみたいですね、
はい、よかった。
MCU フェーズ3の最終作となるトム・ホランドスパイディの続編、
はい、
監督はホームカミングに続きジョン・ワッツ、
はい、
ニューヨークが舞台ではない移植作、あ、うん、確かにそうですね、
うん、
自分はある程度の予備知識を持ってみたのである程度予想できた部分があったけど、それでも楽しめた、はい、
うん、
予備知識ゼロで見れる人はより驚けるであろう構造、
うん、
でもあれは予想できてもあっちは予想できないでしょうね。、うん、期待していたエンドゲーム後の世界もしっかり見せてくれる、かなり MCU 一作目を意識した部分があり、過去特にラスト、うん、
はいはい、
こういう形でフェーズ4につなげるのかという楽しさ、うん、その楽しい気持ちで待てるという意味でもフェーズ3のラストらしい一作、
うん、
ちなみに今回の敵は極爆にはぴったりのやつでした
と。あ、音がね、
ねえ、音がね、いいですよね。それから松さん、
はい、
スパイダーマンファーフロムホーム物語序盤、学校に飾らせている絵を見て思わず号泣、
うん、
平気だと思ってたけど意外と辛かったんだなと再確認、敵とかもうどうでもよくて、自分には500日のサマー以来の一級品の恋愛映画だった。
あ、
一番好きなセリフは、いや5分でです。 これから見る人に言いたいのは、うん、今回のエンドロール後の映像は物語の評価にも関わってくるので見逃さない方がいいってことです、はい、ファーフロムホームでナイトモンキーの下りで出てきたスパイダーモンキーは、うん、南米に実在する新世界ザルです、うん、日本名はそのままクモザルです。常識でしたらすみませんと。
あ、そうなんですか。
常識ではないと思います、
はい、勉強になりました。
初めて聞きました、はい、それから岡ちゃん、はい、大満足。今回はヨーロッパの旅行の気分も味わえる、
はい、
トム・ホランド可愛い最初だるかったけど、はい、中盤から目が離せなくなって点々、はい、ストーリーもすっかりはめられました笑い、はい、最後の最後まで楽しめるのもさすが MCU です、はい、ちゃんとシリーズ見ててよかったと、はい、それからトモですさん、
はい、
スパイダーマン見た。エンドゲームの後にしてはみんな普通に生活してたなと、うん、ハッピーにはハッピーになってほしい鑑賞前にはアイアンマンシリーズとキャプテンマーベルは必須ですな。
あ、そうですね。
ではサントラかけながらの高速運転して帰ると、はい、まあね、ハッピーもね、いい役で今回もやはり出てまして、
そうですね、
はい、まさかのね、メイおばさんとの、
えって
マジでいつの間にみたいなね、
しかも お互いの温度差が全然違うって。
そうそうそうそうそうそう、
メイおばさんはほんま美魔女ですね。
いや、ほんまね、
魔女ですわ。
小悪魔ですよね、ほんま。
ちょっと
それからプランナイトさん、
はい、
スパイダーマンファーフロムホームを IMAX3D 字幕版で鑑賞、
はい、
エンドゲーム後の MCU フェーズ3のラスト作品であり、タイムラインもほぼ絶賛の嵐、うん、ややハードルが高い状態で見たが、スパイダーマンらしさと指パッチン後の世界を織り交ぜ、見事に描かれていて楽しかった、うん、あと MJ が可愛すぎと。
ね
え、 MJ 全デイヤ、まあほんまにむちゃくちゃ可愛いですし、ねえ、あの二人はプライベートでもすごい仲良さそうなんで、
なんかほんまにその恋愛関係かどうか知らないですけど、めちゃめちゃ仲良いらしい
ですね。そうなんですよ。
なんかやったら一緒の写真撮ってイエーイみたいなやってて、
その辺もね、うん、作品にやっぱりしっかり出てるなっていう気しますよね、うん、
プレミアやったかな、その実際アメリカで公開された時に、はい、ネッドがね、こう役やってる子もなんかごっつい ハードな方のラッパーのような格好して、
うん、
うわーみたいな、全然役柄と違ったことえっていうのはありましたけど、でもそれも含めてみんなニコニコとしてこう
映
って
るのが、
ほんまに仲ええんやろなっていう感じ
が、ね、雰囲気がええのがほんま伝わってくるんで、
う
ん、それもなんか見てて楽しい ね、
う
ん、部分をやっぱ担ってるっていう気しますね、うん、それからメガネガティブ AKNBS さん、スパイダーマンファーフロムホーム、 MCU 第一作アイアンマンを意識した作りになっていて、これからの MCU はスパイダーマンが引っ張っていくんだと思うとワクワクする、
うん、
スパイディセンスの描写がめちゃくちゃかっこよかった、
はい、
まあ1個目のびっくりは分かったけど2個目は分からんわ笑い。あれだけエンドロール後に映像が流れますって告知してるのに退席する人はいるのね、うん、あの映像を見ると見ないとでは全く違う評価になると思うんだけどな、この映画に関しては劇場が明るくなるまで席を立たないようにと。まあね、MCU はずっとこれ言ってるんですけど、まあでもね、僕はもう、それ見て帰る人は帰ったらええと思いますけどね、ほんまに。
普通そんなん言われて立たないですからね。
まあね、うん。うん、でも、うん、まあ、ほんまにその、例えば5分とかを惜しむような、お忙しい生活をされてるんであれば、うん、まあ、それはもう見んでええと思いますよ、そこまでは。後からまあね、ソフトでも見れますし。
佐藤一さんでした、ポッドキャストもやられてる、エンドロール入った瞬間にスマホで明かりつけるやつはそんなに忙しい、はい、そうや、そんな電話チェックせなので忙しいやつは、うん、あなたはそんな人は劇場公演ええですよみたいなことをおっしゃって、それはすごいバズってましたけど。
ああ、なるほどね、うんうん、僕らね、映画館で映画見るの好きじゃないですか、はい、まず言いたいのは、その誰にも迷惑かけることなく、うん、スマホを切れる時間がこの世の中で取れるっていうのは結構貴重やと思うんですよ、うん、僕らといえども、劇場出たらすぐつけるじゃないですか。
はいはい、
すぐつけるし、つけっぱなしにしてますよね、うん。で、何かあれば当然見ますやんか。これはもうほんまに今のこの文明の利器を、そのまあ恩恵を受けてるっていうことにはなるんですけども、はい、それをやっぱあえて映画を見るということを第一義において、それを切って臨むっていうこの瞬間の面白さ、
はいはい、
みたいなのはちょっと感じてほしいかなっていうのを思いますね。うん、わざわざキレキレって言わなあかんようなものっていうのは、やっぱりちょっとどうなんかなっていうのも思ってて、着ることに喜びを感じるというか、そういう風になってもらえるとすごいいいなっていう思うんですね。決してスマホとか iPhone から手離せってそういうことではなくてっていうことですね。切り替えっていう意味で。それから、兄さん。 スパイダーマンファーフロムホーム、フェイクにまみれた地球で、それでも我らが隣人は戦い続けるのです、うん、これからもと、うん、いうことで、いつものように兄さんの知らしんけん、はい、ブログの方で書かれておりますので、また読んでいただけたらと思います、はい、実は畳みかけるフェイクと戦いながら、途中で不覚にもトイレが近くなり汗、これもニック・ヒューリーが仕組んだ罠か、かっこ多分違う、うん、と思いながら必死に耐えてエンドロールまで見届きました、うん、もう一度平常なコンディションで見直したいと思います、涙と。ファーフロンホーム見ててエンドゲームにならなくてよかったね、これはほんまに。ええ年した大人がね、もうエンドゲームになったら最悪ですからね、ほんま。それから第3、はい、スパイダーマンファーフロムホーム、本編やエンドロール中何度もハテナハテナとなったのは、私がキャプテンマーベル未完だからか。ピーターと MJ のラブストーリーは盛り上がらず、ヴィランは存在感抜群だが行動原理が幼稚で、ピーター成長端としても物足りない、バトルシーンは構図が整理されて見やすいと。まあキャプテンマーベル見てないと、それはハテナハテナになっちゃうのはね、仕方がないところではありますね、
そうですね。
それからルシュ様、
はい、
可愛らしい高校生の青春と割合ちまちました陰謀を相応のスケール感で描いているように見えて、実はとんでもない金と手間がかかっているよな、はい、実際の規模以上に集大成としてスケールを大きく見せることにこだわったエンドゲームに対し、はい、この凝縮感がいいですね、新 MJ の不器用さも好きとまあツンデレとね、はい、日本では言いますが、
うん、ね、サムライミバーの MJ と全く違いますからね、
全然違いますからね、うん、それからハハハさん、はい、スパイダーマンファーフロムホーム、物語や文脈、感情など関係なく、ただただ繰り広げられてるアクションがかっこよくて涙出ました、うん、そんでストーリーも楽しいんだから最高じゃん、
はい、
エンドゲーム以降の世界で5年間がジョークとしてみんな使ってるのが楽しい、うん、例えば中盤のネタバレ以降にアベンジャーズを仮面を出演させることだってできるけど、それをやらない品の良さを感じました、うん、好感、エンドゲームやバースは違うけど、ゴジラキングオブモンスターズで明らかに足りないというか、うん、ほぼなかった一般市民が怯え逃げ惑うシーン、うん、そのリアクションがあるからよりヒーローを求める気持ちが上がるのに、はいはい、それを今作はピーターのクラスメートたちが担保してくれたのも大変満足と、うん、確かにね、うん、まあこれは非常に描きやすいパターンですもんね、うん、はい、それから犬丸さん、はい、スパイダーマンファーフロムホームはあちこちにアイアンマンの一作目を意識させる作りだった、うん、本当にあの作品から遠くまで来たよね、まさにファーフロムホームと、はい、あのアイアンマンの一作目との類似点を挙げてくださってる方非常に多いんで、はい、確かにっていう感じです。それからマーヴェリックさん、はい、スパイダーマンファーフロムホーム最高、これはある意味 MCU のヘレディタリー継承です今後の展開がますます見逃せなくなりました、
はい、
しかしエンドロール後にも映像あるって言ってるのに帰る人いるから、劇場が明るくなるまで席を立たないでの方が良いのでは、あれ見逃したらダメでしょっていう風にいただいてまして、その後スパイダーマンファーフロムホーム 2D 字幕版、はい、ムービックス伊勢崎にて2回目の鑑賞開始と、はい、2回目も見に行かれましたよと、はい、まあ全国でエンドロール立つっていうのはあるみたいですね、
さすがにあのエキスポではなかったですけどね、
あエキスポはやっぱ少ないですよね、うんうん、まあこれはもうあの普通のその MCU 以外の作品でもエンドロール立つ人はまあ少なめです、
うんうん、
ただ上映時間の長い作品やとまあどうしてもね、
うん、もう帰らなあかんっていう人がいはりますから
ね、あとトイレとね、うんうん、問題があるんで中座される方もいらっしゃるんですけど、基本的にはやっぱエンドロールで立つ人は少なめですよ ね、
そ
すね、
私その鬼怒山で見たんですけど、
はい、
前真ん中ぐらいに座ったんですよ、
うんうん、
前それから前とほとんど親子連れやったんです
けど、はい、
みんな立たなかったですね、
あ
最後ほんまに明るくなる
ので、なるほどなるほど、
みんな言わって、
うんうん、
もう終わった瞬間にザワザワ言ってましたよ、えーとか言って子供が
いいですね、
どういうことって言ってい
い雰囲気ですねそういう体験をね、
はい、
もうどんどんしてほしいですよね、はい、それからみじんこさん、
はい、
スパイダーマンなんちゃらサーガの余韻を残す楽しい作品だったと、
はい、
それからアニマムンディさん、
はい、
今日はねスパイダーマンファーフロムホームを見てきたの、
はい、
完了したの、
はい、
ピーターの周りにいる人たちは老若男女みんなすごく可愛くて素敵なのに、うん、ピーターはやっぱり痛い目にあってばかりで楽しいけどとても辛かった、お母さん心配で仕方ないわ
母やったんですね、
母で、はい、母目線でいただきました。それから ITK さん、
はい、
新聞記者とスパイダーマンファーフロムホーム、
はい、
フェイクニュースの時代の映画でした、うん、多くの人たちは見たいと欲する現実しか見ていない、そしてどちらもエモい映画でした、
はい、
新聞記者は無念に仇討ちと浪曲的にエモかったですまあ確かにって感じですね、うん、それからおしょうさん、
はい、
スパイダーマンファーフロムホーム鑑賞、 MCU の中でも飛び抜けて明るい作風、
うん、
ハイスクールデイズ、青春が描かれていてとても好きな作風、
はい、
未熟なヒーローが普通の日常を過ごしたい葛藤を抱きながら成長する様は王道だけど熱くなる、はい、エンドゲームからのつながりもありニヤニヤしてしまったと、うん、それからあやさん、
はい、
映画スパイダーマンファーフロムホームは 3.5 点ということで、これフィルマークスにまた長文の感想が残ってますんでぜひ皆さんご一読いただけたらと思います、はい、それからナドレックさん、
はい、
スパイダーマンファーフロムホーム事件の裏にいるものということで、これナドレックさん映画のブログという文字通りのブログをやっておられまして、はい、これまた長文でものすごい分量のしかもハイクオリティの文章を書かれてらっしゃいますんで、まあ、こちらもぜひ、はい、見ていただけたらと思います。いただいたツイートはそんなところでございました。
ありがとうございます、
はい、皆さんたくさんいただきましてありがとうございます。それでは、もうすでに終わってしまってるんですけども、はい、次回追試ねボリューム117のお題映画を、はい、ペギンバーさん発表お願いしていいですか。
あ、はい。アルキメデスの対戦ですね。
はい。
はい。
2019年7月26日金曜日全国公開ですんで、はい、こういう作品を取り上げた時は、やっぱり、菅田将暉さんのファンの方とか、
はい、
そういった方のツイートがね、はい、ご紹介できたら、
うん、
ね、いつもの映画のファンだけではなくてね、はいはいはい、そういう方のお声もちょっとご紹介できたらいいなと思ってます、
はい、
追試ねポッドキャストでは皆さんのつぶやきを募集しております。ハッシュタグ DWCN をつけてツイッターでつぶやいていただければ OK です、
はい、
鍵付きのアカウントの方や長文での感想、追試ねポッドキャストへのリクエスト等々は追試ねオンザラインのご意見ご感想ご要望フォームからお寄せください。 DWCN.PW のメニューの一番上からお入りいただけます。お題映画のネタバレなしの感想はもちろん、お題映画以外のネタバレなしの感想も随時募集しております。同じくハッシュタグ TWCN をつけてつぶやいていただくか、ご意見、ご感想、ご要望フォームからお願いいたします。はい、皆様のご参加をお待ちしております。追試ねでは、Twitter、Facebook ページ、Instagram、YouTube、LINE、Together の各種 SNS アカウントで専属広報が独自に情報発信を行っております。フォローやいいねが広報の励みになりますので、皆様からのフォローやいいねを心よりお待ちしております、専属広報卒業に伴い新たにツイッターと LINE アットの広報メンバーを募集しております、やだ興味あると思われた方はお気軽にご意見ご感想ご要望フォームよりお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
追試ねポッドキャスト39回裏はこの辺でお開きにしたいと思います。お相手は私追試ねの主催ペップと
アルクローワイペキンパーでございました。
次回追試ねポッドキャストアルキメデスの対戦40回表裏もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。